大好きが天才を生む第729回をお届けいたします。今回のテーマは英語の先取り学習はどうしたらいいですかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、前回数学をやって他は捨てろって話をしましたけども、じゃあ数学が持ち上がりました、持ち上がってきました、幸いにも。じゃあ次英語したいんですけどどうしたらいいでしょうか先生っていう質問ですねに答えたいと思うんですよ。それでまず知らなきゃいけないことっていうのは、まあ、もちろんですよ、何人がポイントかってことですよ。当然知らなきゃいけないんですが、発音と文法なんですよ英語は。で、じゃあ発音と文法をうまくするにはどうしたらいいかっていうことなんですよね。で、まず何をするかを言いますね。皆さんが学校で指定されているのはそれを使えばいいんですが、例えば2つ本を挙げておきます。総合英語1っていうのとブレイクスルー総合英語っていうのがあります。これは総合英語というよりは文法の本なんですね。ただ文法に対する解説の記述も大変いいので、非常にいいと思います。でですね、どういうふうにやるかっていうことなんですよこの本。これ本ね、読むだけじゃダメなんですね。まあもちろん読んでいただくのもいいんですよ。読む、全部読むってことも大事だし、7、8回は読むってことも、7回でも10回でも読んでほしいとは思うんですけれども、結果的にはどういうふうになってなきゃいけないかっていうと、この例文が出ているんですね。その例文を全部覚えるってことなんですよ。これはね、解説付きの例文集だと思ってほしいんです。このブレイクスルー総合英語にしろ、総合英語1にしろ、これの類書っていうのはいくつか出ていますが、とにかくこれは解説付きの英文法の本というよりね、解説付きの例文集だと思ってほしいんです。ですから例文を覚えないことにはどうしようもないんですね。で、この総合英語1に関して言うと、その例文の英語で読むものが、英文の朗読がダウンロードできるので、それを使えばいいと思うんですが、そういう点ではすごく優れています。で、何をやるかって言えば、もうそれを何回も何百回も音読して、ここの全ての例文を、覚えてほしいんです。できれば正しい発音ですね。発音のチェックを向けられれば一理想的です。とにかく正しい発音でこれが全部が音読でき、かつ正確に記憶しているっていう状態を作るといいんですね。で、これがもう先取り学習の出発点になります。これがありさえすれば、学校の予習復習とかが先生の言ってることとか、あらゆる点で時間が短縮できるはずです。とんでもないような、まあとんでもないって失礼ですが、あんまりにもこう時間だけかかって意味がないような宿題が出ても、もう瞬時に終わらすことができると思いますね。ですので、まずここをしっかり覚えることですね。夏休み使ってしまったんで、これも毎日30分なり1時間なり時間を決めて覚えると、音読するということですね。ここをぜひ分かってほしいんですが、分かってない人があまりに多いので、この時代で分かってない人がまだ多いのかと思うと、あして愕然とするんですが、英語の勉強はイコール音読だと思ってくださるといいくらい音読というものが大事なんです。だけど、音読っていうのがいきなりできない場合には前提として聞くっていうものが大事なんですね。だから、ある量以上、ある時間以上集中して英語を聞くっていうことが前提で、やはり音読も意味を持ってくるってことはあるんです。だからディクテーションとかっていう勉強法も、つまり書き取りですねっていうことも非常に意味があります。ですが、ここではとにかく音読の大事さっていうのを強調しておきたいと思います。もちろん結果的には覚えなきゃいけないんだけど、あくまでも結果的に覚えてしまうということであって、まあ実験してみればわかると思うんですが、一つの英文を100回読めば全部覚えてしまうんですね。ただもちろん滑るとか書けなきゃいけませんが、さほど難しい単語はないと思うので、ないので、コツコツ自分でチェックしてやればですね、正確に覚えるにはそんなに時間かからないはずです。で、もし英語苦手とするならば、まずこういう訓練をしたことがないんですよ。まず音読しないですよね。から英語を聞くってことしないですよ、英語を苦手な人っていうのは。それからまず覚えることしませんよね。だから今言ったことを全部してないんですよ。覚えることもしないし、とにかく聞くこともしないし、音読することもしないし、結果的には正しい英語も何一つ覚えてないっていう状態なんですよ。だから自分は英語を勉強しているつもりなんだってことですね、今までね。英語を勉強しているつもりなんであって、つまりそういう人が認めなきゃいけないのですよ。英語が苦手とか、英語ができないっていう人が認めなきゃいけないことっていうのは何かと申しますと、自分は今まで英語の勉強は一切したことがないということなんですよ。でも英語の勉強っていうのは具体的にはどういうことであるかっていうと、正確に音読をするということね。まあもちろん発音を習うってことはあるんだけど、正確に音読をするということを前提に、正しい英文をいくつ覚えてるかっていうことなんですよ。とにかく正しい英文を覚えてるってこと。 で、特にこの総合英語1とかブレイクスルー総合英語っていうのは、ある程度の文法を全部網羅しているので、大学受験で必要なレベルでは全部網羅していると思います。この2冊は。どちらも網羅していると思うので、どちらでもいいので、それを覚え切ることです。これ以上文法的な知識が必要であるということはないと思います。これで十二分です。だからそれを覚えるんですね。で、間違って勉強っていうのはね、要はね、問題集あるでしょう。ヴィンテージとかいろいろあるじゃないですか。ああいうのをやっちゃうことね。いや、あれが悪いわけじゃないですよ。だからあれもね、だから例文集だと思って覚えてしまえばいいんだけど、そういう勉強すればいいんですけど。何でもそうなんです。英語の勉強っていうのは、もうただ一つ暗唱なんですよ。1に暗唱、2に暗唱、3しかなくて5に暗唱。数学や物理や科学はね、まあ特に数学、物理は、もう1に演習、2に演習、3しかなくて5に演習でしょ。英語は、とにかくね、1に暗唱、2に暗唱、3子がなくて5に暗唱。まあ別の言い方をすると、1に音読、2に音読、3子がなくて5に音読なんですよ。要は訓練ね。語学ですから、訓練をしなければ力はつかないんです。で、それをね、回答の仕方ばっかりを勉強しようとするんですよね。回答の仕方って言ったって、そもそもが英語はできもしないのに回答ができるわけないじゃないですか。そこをね、書き違えてる人があまりに多いんですね。だからもしね、英語の勉強の何っていうことを明確に答えられない、今みたいにきちんと答えられないんだったらば、私の言うことを聞いて、とにかく暗唱、とにかく音読、これをぜひしてください。もちろんね、書き写すとかってことも大事ですよ。それを無駄だと言ってしまったらダメですよね。これぜひ、まず大前提としてやってください。英語の力をつけなくちゃいけませんね。で、じゃあもうさらにちょっと先走った質問ですけど、先生、総合英語1とかブレイクスルーの総合英語の例文を全部覚えてしまいました。もう隅から隅まで英語というのは全部ここに載って例文は全部覚えましたと、正しく正確に。じゃあどうしたらいいんですか。そしたらですね、2つのやることがあります。それは1つは多読、それから1つは単語を覚えること。で、これはもうそれぞれ話すことが多いので別枠でお話ししますし、詳しく聞きたければ私に連絡を取って聞くことをお勧めします。その人の状況に合わせてもっと詳しくご説明すると思います。とにかくですね、まず受け入れてほしいことは、英語ができるようになりたいっていう思ったらば、あるいは英語の先取り学習をしたいなと思ったらば、とにかく英語を覚えることですよ。ね。あともう一つね、先取り学習の手順としてあるのは、教科書を覚えることなんだけれども、どうしてもですね、文法が散漫にして入っている分なので、文法は、つまりですね、この総合英語案なり、ブレイクスルーの総合英語のその例文っていうのは、要はその、一つの例文に一つ重要な文法の事項が明瞭に分かることですね。英文を扱うことで、読むことで。これが大きいことなんですよね。だから散漫にあるわけじゃなくて、しかもその網羅線が高いっていうこと、全部網羅してるっていうことなんです。ですんで、非常に、長文を読むとか多読っていうのは極めて重要なんですが、やはり短期間に英語成績を上げるっていうこと前提では、やはりこの勉強をまず通らないといけません。ぜひですね、これをしてください。で、特にですね、気をつけてほしいのは国立大学の、志願者ですが、とにかく英語を書くということが、合否を決めます。正確な英文をしっかり書ける。まあ、できれば中身もかなり問われていると思うんですが、書くということが非常に重要になっています。ですので、書けるということを前提にしない勉強は全く無意味です。ですので、書けるという前提では、こういう今言った申し上げた勉強っていうのが非常に重要になる。つまり自分で発信できるということですね。まあ、当然のことなんですが、今までは、まあ今でも私立大学の問題っていうのは書けなくても受かりますが、さらに国立大学に関して言うと書けないと絶対に受かりません。というか、そのどんなに数学とか他の物理とかができても、英語の大事なところで得点ができませんから、合格の可能性は限りなく落ちます。ですので、とにかくその自分で正確な英文を書くということですね、にはどうしたらいいかという勉強を考えなくてはいけません。まあもちろんですね、基本的な例文をしっかり覚えるってことは、いわゆる速読ですね、正確に大量の英文を読む力のつける前提になりますね。こういうものがなくて大量の英文を読んだとしても、ほぼ効果が上がりません。逆にこういう英文を基本的な英文がしっかり、つまり文法のエッセンスがしっかり入っているような英文がしっかり頭に入っているということを前提とすれば、読めば読むほど力がついてきます。なければ、読めば読むほど力がつくとは言えません、やはり。逆にですね、いい加減の読み方をしていくいつまで経っても正しい正解に達し得ないなというようなフラストレーションが溜まるだけです。なぜなら、やはり文法っていうのは重要だからですよ、やはりね。 就職と非就職の関係、主語述語の関係、あるいはこの関係代名詞の先行詞を特定していく、そういういろんなそういう知識が必要であるわけです。それが総合的に聞かれているのが長文、いわゆる長文読解ですよね。その個々のことが分かっていなくて、正確な読解が可能なわけがないし、正確な回答に到達するわけがないんですよ。というのは理の当然ですよね。ということで、いかに今も私が申し上げた勉強法が大事かっていうことがお分かりになると思います。論理的に考えれば十分お分かりになると思います。分からないって方はよく考えてみてくださいね。あるいは入試問題っていうのを見て、ご判断していただけたらと思うんです。とにかく、もちろんこれも時間かかります。だから、数学はなんとかうまくいってるって人は、もう夏休みの間ね、これをやればいいですよ。特に高校1年生ではこれを進めます。高校1年生、高校2年生でも間に合います。遅れてるって人は、ちょっとまだ先、なんとか学校の授業わかんないわけじゃないけど、ちょっと先取りはきついなっていう人は、まず集中してこのことをやってしまってください。夏休みにね。数学がもう終わり、中3で終わってしまったんで、じゃあ、英語今度取り掛かりたいんだというのは高校1年生だったら理想ですね。理想です。とにかく頑張ってください。当然ながらですね、英語も釘を刺しておきますが、人の話ね、文法の話なんか聞いてても、解説なんか聞いてても、書いてありますから、意味ないんですよ。むしろ大事なことは覚えること。とにかく英文を、一つの正しい英文をしっかり覚えていくことですね。できれば正しい音声、できればというか、今の時代はリスニングも配点が高いので、正しい発音で覚えていくってことですね。発音できることで、その英文を全部覚えていくことです。そのためには音読が絶対に必須ですね。聞くということと音読ということを絶対に避けてはダメです。そこをしないで問題演習に逃げては絶対にダメです。長文がたくさん出るからといって、長文の勉強したからといって、ほぼ点数は上がらないはずです。いい加減な読みなんですね。正しい読みっていうものがわからないからなんですよ。ということで、ぜひ、今の言った非常に重要なことなので、役立てていただければ、極めて価値は高いと思います。いい結果をお祈りしております。ありがとうございました。
第729回の今回は、英語の先取り学習はどうしたらいいですか?というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。